大ためと題しまして、宍戸俊介牧師から説教をいただきます。
ただいま、新約聖書のマタイによる福音書2章の1節から12節までをご一緒にお聞き出しました。で、その始まりのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞き出します。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。マタイによる福音書のこれまでのところでは、主イエスキリストの系図がまず語られ、そしてどのような生まれ方をなさったかということが述べられていましたけれども、いつどこでお生まれになったのかということはまだ語られていませんでした。で、それが今日の初めのところではっきりと語られていきます。イエスはヘロデ王の時代ユダヤのベツレヘムでお生まれになった。で、こういう言い方で聖書は主イエスキリストが間違いなくこの世においでになったのだということを伝えようとしています。クリスマスの物語が決しておとぎ話や空想の物語ではない、そのことを伝えようとしています。で、しかもこの言葉というのはただ単に時間や時代を伝えているというだけではありません。ヘロデ王の時代に生まれた。で、この言葉にはある種の不安や憂いが感じられます。ヘロデ王という言葉には暴君が世を治めていた時代、そういう響きが込められているのです。で、もしも今の時代、この2015年に日本の国をヘロデが治めていたら、おそらく今私がこの説教でヘロデは暴君でしたと言っているこの言葉だけで私は捕らえられて牢屋に入れられて命を奪われてしまうかもしれない。ヘロデが治めた時代というのはそういう時代です。ヘロデというのは大変狡猾で一面では有能な支配者でした。しかしその反面で非常に猜疑心が強くて小心で冷酷な支配者だったということが知られています。で、そのことは来週の礼拝で聞くこのマタイによる福音書の2章の後半に語られている出来事にも現れています。ヘロデは何の咎も過ちもない2歳以下の男の子を大勢殺しても何とも思わないような、そういう残忍な支配者だったのです。ヘロデ王の時代、ここにそう言われています。確かにヘロデは王座に座り王冠を頭にかぶり、そして王の杓を手にしていました。しかしその中身の人間はとても王としてふさわしいとは言えない、王が果たすべき役割を務められそうにない、死に飢えて野獣のような人物だったのです。権力欲だけは人一倍旺盛です。しかしおよそイスラエルの民を神様の民としてふさわしく導いていくということなど思いもしていない、そういう人物がユダヤの国を治めていました。そういう時代に主イエスキリストはユダヤのベツレヘムでお生まれになったのだ、聖書はそう告げているのです。私たちは救い主がダビデの子孫としてベツレヘムの 町に生まれてくる。そのことを毎年毎年クリスマスの礼拝の中で聞かされますので、ユダヤのベツレヘムに救い主が生まれたと聞いても特に特別な思いというのは持たないかもしれません。むしろダビデの子孫なんだからベツレヘムに生まれてこそ当たり前だというくらいに思っている方大勢いらっしゃるだろうと思います。ところが実際にイエス様がお生まれになった1世紀の頃には救い主がベツレヘムから生まれるのだとは思っていなかったのです。私たちにとってダビデの町というとベツレヘムだと思いますけれども、実は1世紀のユダヤ人たちにとってダビデの町というのはエルサレムのことでした。旧約聖書のサムエル記下5章の6節から7節にかけてこんな風に語られています。サムエル記下の5章旧約聖書の487ページをお読みいたします。旧約聖書の487ページサムエル記下5章6節7節をお読みします。王とその兵はエルサレムに向かい、そのうちの住民のエブス人を攻めようとした。エブス人はダビデが町に入ることはできないと思い、ダビデに言った。お前はここに入れまい。目の見えないもの、足の不自由なものでもお前を追い払うことは容易だ。しかしダビデはシオンの要害を陥れた。これがダビデの町である。もともとエルサレムにはエブス人といわれる民族が住んでいたんです。山の上の大変険しい要害の地形で、このエブス人たちは誰が攻めてきても自分たちはこの地形に守られて決して負けることはないのだ、そういうふうに自信を持って山の上の町に暮らしていました。ところがその町が結局ダビデによって攻略されてしまったというんです。そしてダビデはこの山の上にあったシオンの町をエルサレムに名前を付け替えて自分の都にしてそこに住むようになります。でそういうことがあってエルサレムがユダヤの都になり、そしてダビデの町と言われるようになった。でそういう消息をこの箇所伝えているわけです。エルサレムがダビデの町なのだ、でそういうふうに思われていたからこそ東の方からやってきた占星術の学者たちは真っ先にエルサレムにやってくるわけです。そこがダビデの町だからです。でこの学者たちは言います。マタイの福音書に戻りますけれども、2章の2節のところです。言った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。でこの学者たちは自分たちは東の方からやってきたのだというふうに言っています。ユダヤから見て東の方には、かつてアッシリアとかバビロニアとかあるいはペルシアという大きな帝国が栄えました。特に紀元前6世紀には当時エルサレムを都としていた南ユダ王国が滅ぼされて、その王や高官やあるいは土木技術を持っていたような人たちがみんなバビロンの都に捕らえ移されたということも起こりましたので、実は東の方に住んでいる人たちはユダヤ人の宗教に対してかなりの知識を持っていたのです。で元々のバビロンとか アッシリアとかの宗教は月を拝んだり星を拝んだりする、でそういう宗教でした。でそういう人たちがユダヤ人の宗教を知って一種の宗教根本のようなことが起こるわけです。バビロニアの天文学では空を観測していて木星が王様を表す星だというふうに信じられたそうです。そして土星という星がうんと遠くにあって静かな静寂を称えている星なのでこれ安息を表すのだといってこれはユダヤ人の星だというふうに考えられていました。でところがこの土星と木星がです紀元前の7年の5月と10月と12月に魚座の方角で運動近いところに近づいてまるで一つの星のように明るく輝くことが起こったんです。でしかもそれはこの年だけではありませんで、その次の年にはこの2つの惑星に加えて火星までもが近づいてきて3つの星が一つになるように見えると気があったそうです。でこれはバビロンの占星術の学者にしてみれば王である星にユダヤの星が近づいて一つになっている。でしかも次の年には火星というのは昔からこれは戦の星として知られている星なんですけれども、その戦の星までがそこに入ってくる。でそういうことになったのでこれはユダヤに非常に力を持つ大王が生まれてくるに違いない、そのように考えるわけです。で古代の世界ではですある一つの国に非常に力をつけた大王が生まれるとですそれはその国が栄えるということでは終わらなかったのです。今日みたいにですいろんな国がお互いに条約を結んでお互いの領域を認め合ってですね平和に共存するなんていうのは古代にあまり考えられません。むしろ力をつければその力を持って近隣の国にどんどんどんどん攻め込んでいってでその周りの国を飲み込んでしまう。でそういう仕方で実はしかし、本当の平和かと言われるとちょっと分かりませんけれども、その時代には平和が訪れると考えられていたんです。お互いに隙があれば相手を滅ぼそうとしている、つまり群雄割拠みたいな状態の世界情勢の中にあって非常に力のある王様が生まれてでその王様のもとで平和が生まれるのだ、そんなふうに考えられていました。で世界史だと例えばローマ帝国の時代にローマの平和っていう言葉を私は聞いたことあるだろうと思いますけれども、そういうふうにですね大きな力ある王が生まれると平和がやってくるのだ。それですから東方の学者たちはその新しく勃興しつつある大王に吉見を結ぼうとしてやってくるわけです。私たちは毎年のクリスマスの物語の中で東の方から博士たちがやってくるのを当たり前のことのように聞いていますけれども、考えてみるとです、なんで外国である東の方の国からわざわざユダヤ人の王となった人を訪ねて学者たちがやってくるのか。でそれはそんな理由があるからなんです。でつまり東の方の学者たちはいち早く新しい力を持ちそうなものと結びよしみを交わしてですね、そして自分たちを守ってもらおうってそういう思いでやってくるわけです。ですから今風に言うとですね、この学者たちはいろんなことを調べていて来年のトレンドはユダヤから始まる、そんな風に失礼しました。来年のトレンドはユダヤから始まるということを見越して、でその新しい潮流と手を結ぼうとしてやってきたわけです。 ところがです、そのようなことというのは今現在ユダヤで権力の座についているヘロデ王にとってはですね、これは歓迎できないことなのです。でどうしてか、ヘロデという王様は当時のローマ皇帝にひたすら取り入って、そしてローマ帝国の力を背景にして王にのし上がっていった人物ですけれども、同時に国内的には少しでも王に逆らうような姿勢を見せた者を容赦なく殺戮して、民衆からは大王として恐れられていた人物です。ところがこのヘロデはですね、名前は大王というふうに呼ばれたのですが、もうこの時期には先のない老齢に達しているんです。ですからこれから新しく上りゆく王としてユダヤに現れた方どなたですかというふうに聞かれたときに、ヘロデは自分自身がそうではないということはよく分かっているんです。実際にヘロデはイエス様が誕生して数年のうちに世を去っていくんですね。でヘロデは自分がそのような王であるはずはないと思います。で自分の子供たちを見渡してもですね、どうも自分をしのぐような器の大きい子供たちはいないわけです。でそうだとすると、東の学者たちが言っているような新しいユダヤ人の王というのは、これはヘロデの王朝の中からではなくて、ヘロデの王朝が滅んでその後に登場する王のことだということになるわけです。でそれはヘロデの立場からすると由々しきことになるわけです。決して見過ごしにできない。それで早速ヘロデの周りにエルサレムの主だった者たちが呼び集められます。4節から6節にかけてこんな風に語られています。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私のためイスラエルの牧者となるからである。ヘロデ王が自分に対抗しそうな勢力をどこに生まれてくるのか知ろうとして、主だった者たちを集めて尋ねるわけです。メシアはどこに生まれることになっているのか。でそれに対して祭司長や理工学者たちが、いやベツレヘムですというふうに言っている。でそういう言葉です。でこの箇所について、多くの方おそらくこんなふうに普通こんなふうに思っているんじゃないでしょうか。すなわちヘロデは自分を脅かす新しい勢力の勃興を恐れて、そのものがどこに生まれるのかを問いただした。で尋ねられたエルサレムの賢者たちは旧約聖書の言葉を引用して、これをこう語ったんだ。ミカ書の5章1節の言葉なんです。でちなみにです、この時ここで引用した言葉、旧約聖書のミカ書の5章1節というところを今日は開いてみたいんです。旧約聖書の1454ページです。聖書の1454ページ、2箇所の5章1節をお読みします。2箇所5章1節、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で一番小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。マタイによる福音書の祭司長とか理工学者たちはこの言葉を引用して語っているんです。確かにこの御箇所の言葉とマタイによる福音書の言葉は大変よく似ていますけれども、しかしよく注意して聞くとです、 違ってるなってお気づきになるんじゃないでしょうか。もともとのミカの預言ではですね、エフラタのベツレヘムは何て言われているか、お前はユダの士族の中で糸小さきもの。ベツレヘムに住んでる人たちは非常に小さいんだというふうに言われている。小さいものに過ぎないと言われていたのに、不思議なことにマタイによる福音書で祭司長たちが言うときにはですね、ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。意味が少しねじ曲げられて語られています。でこれは祭司長や律法学者たちですから、もともとの聖書のことを知らなかったはずはないのです。ヘロデから尋ねられた祭司長や律法学者たちは、聖書の中にはベツレヘムは小さいのだと書いてあることを承知の上で、決してそれは一番小さいものではないのです王様というふうに言ってるのです。どうしてか、どんな意図があってこんなふうに意味をねじ曲げてしまったのか。でその理由というのは、今自分たちが暮らしているこのエルサレムの町で厄介者が起こってほしくない、でそういう思いがあったからです。ヘロデ王はもしかすると自分の王朝が転覆されるんじゃないかっていう、そういう恐れを持ってですね、それをやっつけようとして、自分の競争相手になり得る存在というのはどこに生まれることになるのかって、そう尋ねているわけです。もしエルサレムの中にそういうものがいるなどということになったらば、エルサレムで王様の周りにはべっているですね、側近たちはですね、巻き込まれることになってしまうわけです。それでなんとか王様の目をエルサレムの外に向けさせようと、エルサレムではなくてベツレヘムなんです王様。ところが旧約聖書にはベツレヘムというのは小さいものだって書いてあるものですから、そうすると都合が悪いものですから、決して小さくはないのだというふうに曲げているわけです。この王様から尋ねられた祭司長たちや律法学者たちとはですね、王様のそばにいつもお仕えしているような人たちです。ですからヘロデという人物がどんなに猜疑心が強くて、そしてどんなに残酷かということをよく知ってるんです。王様にとって変わるような有力な勢力が生まれつつある。もしエルサレムの町の中でそれは誰だろう、王様がそんな猜疑の目を向けてですね、町の中を眺め始めたら、実は自分たちの命が危ないんです。王様の下で権力握っているのはまさにこの祭司長であったり、あるいは王様の取り巻きの最高峰にいる律法学者であったり、そういう人たちであるわけです。ですから実は王様が新しい王が生まれつつあるらしいということを聞いて不安に思っているのと同時にですね、この人たちも大変心配になるわけです。3節のところにそう書いてあります。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王様もエルサレムの王だった人たちもどっちも不安を抱いたんだって書いてあります。けれども実はこれ厳密に言いますと、決して同じ思いで不安になっているのではないんです。ヘロデ王は自分が築いてきた王朝が滅ぼされるんじゃないかというそういう不安を抱いています。一方その取り巻きの人たちはヘロデ王の中に猜疑心が芽生えたら、そのために凄まじい殺戮がこの自分たちの暮らしているエルサレムで起こって、うっかりすると自分も巻き込まれてしまうかもしれない。もしエルサレムの中でライバルになりそうな人誰だろう、そういうふうに王の目が向いてですね、その人物を粛清するなんてことになったら、一番危ない目に遭うのは自分たちだ。それが分かっているので大変不安になるわけです。王様が不安になることがその取り巻きの人たちにとって大変不安であるわけです。 それで王様の命をエルサレムの中に受けさせないようにするために、いや王様はベツレヘムで生まれることになっているのですよ、あの辺りに王様のライバルになりうる人がいますから、どうぞそちらの方を探してみてくださいというふうに助言しているわけです。この人たちはそんなふうに王様にです、ね、いかにも聖書のことをよく分かっている専門家ぶってですね、ベツレヘムですなんていうふうに進言はしていますけれども、しかしじゃあ本当にこの人たちがベツレヘムに救い主が生まれると思ってたのかというと、そうではありません。その証拠にヘロデ王にはです、メシアの我がベツレヘムですって言っていますけれども、この人たち誰もベツレヘムに自分では行かないんです。もし本当にベツレヘムに救い主が生まれるんだ、そういうふうにこの王に進言した人たちがですね信じていたならば、救い主が生まれてるんだから自分も行こう、あるいは、ヘロデ王朝がもしかして倒されるかもしれないから、その時にはヨシミぐらい結んでおこう、そういう下心を持ってですね、ベツレヘムに何か連絡を取ったっておかしくないんです。しかしそういうことは一切してない。むしろヘロデ王がですね、猜疑心を持ってベツレヘムを眺めている時に、自分がベツレヘムなんかに行っちゃったらそれこそ疑われるもとになりますから動かないわけです。しかしそれは動けないというよりも実際ベツレヘムに何もないと思ってるからなんです。旧約聖書の言葉を引用して、ベツレヘムから一人の君が出ることになっています王様と言っていながら、この祭司長たちはその言葉を知っていながら信じてない、そういう姿がここにあります。そして実はですね、この聖書に書かれてこないので私たちは普段なかなか気がつかないのですが、祭司長や立法学者たちがこの時ですね決して口にしなかった言葉があるんです。旧約聖書を読んでいるとですね、この場面だったら当然御箇所の言葉よりももっと先にですね、当然その旧約の学者たちに思い浮かんだだろうなという聖書の箇所があります。それは旧約聖書の民数記24章の17節から19節の言葉です。旧約聖書の256ページです。旧約聖書の256ページ、民数記24章、17節から19節をお読みします。民数記24章17節、私には彼が見える、しかし今はいない、彼を仰いでいる、しかし間近にではない、一つの星がヤコブから進み出る、一つの尺がイスラエルから立ち上がり、モアブの米髪を打ち砕き、シェトのすべての子らの頭の頂きを砕く、エドムはその住むべき地となり、敵対するセイルは住むべき地となり、イスラエルは力を示す、ヤコブから支配する者が出て残った者を町から絶やす。ヤコブの星、その登場について預言者バラムが語っている預言の言葉なんです。で、このバラムは自分からはるか後の時代にヤコブの家から一人の人物が登場する、まあ、それが星になぞらえて語られているわけです。で、この星によって実はその時代イスラエルはがんじがらめに支配されている、敵対している勢力から解放されて、そしてイスラエルの人たちに新しい清らかな生活が訪れるのだ、でそういう予言を語っているんです。で、この予言の言葉の方が実は言葉が御箇所の言葉より先におそらく当然立法学者たちは頭に浮かんだに違いないんです。どうしてかというと、ヤコブの星のことがここに語られているからです。占星術の学者たちは何て言ってきたのかというと、東の方で自分たちは星を見ました、その星が見えたので私はここにやってきましたって言ってるわけです。 そしたら普通に考えればです、聖書の中でヤコブ、あるいはイスラエルの中に星が出るっていうのはどういう箇所だったかなっていうふうに考えるのが普通なんです。で、立法学者たちは聖書のことをよく知ってる人たちですから、聖書の中にこういう箇所があることを知らなかったなんてはずはないんです。よく分かってるはずで、分かってるのに言わないんです。どうして言わないのか、その理由は18節にあります。エドムはその住むべき地となるって書いてあるんです。で、このエドムというのはイスラエルのそばにいた外国の人ですけれども、このイスラエルをエドムが虐げて、がんじがらめにして、でそこからこのヤコブの星である人物がイスラエルを解き放ってくれる、こういうふうに語られてるんですが、実はヘロデ王っていうのはですね、4分の1ぐらいエドム人なんです。エドムの血が流れてる。ですから生粋のユダヤ人はですね、ヘロデのことを何て言ったかっていうと、イドマヤの成り上がり者っていうふうに陰口を叩いてます。イドマヤってのはエドムってことです。エドムからやってきてユダヤ人みたいな顔して自分たちの上に王として君臨してるけれども、あれは本当は生粋のユダヤ人じゃないんだよ、あれはエドムの血が入っているんだよというふうにユダヤの人たちは言っていた。で、そのエドムの支配というのは、絶やされてしまう、そして新しいそのヤコブの星が出るのだというふうにここに語られているわけです。もしこれがヘロデ王の知るところになったらどうなるか、聖書の中にはヘロデは退けられることになっていますと言われているのと等しいことになります。そしてそんなことを王様の前で口にしたらです、即座にその言った人は処刑されてしまうに違いない。ですから祭司長たちや立法学者たちはメシアがどこに生まれることになっているのかというふうに尋ねられたときに、この言葉は口を回路に閉ざしてですね、決して言うことがないわけです。そしてむしろこのエルサレムではなくてベツレヘムで生まれることになっているんです、そういうふうに言い抜けてですね、自分たちの身を守っている、自分たちの保身のためにですね、実はこの言葉は語られているんですね。まさにそれがここにこのマタイによる福音書の2章で語られているユダヤ人たちのこの時の姿です。神様の御言葉を詳しく知っていてもです、それは自分の身を守る道具でしかない。そして、自分の身を守るためだったら神様の言葉を曲げてしまってもそれでも構わないと思っている、そういう人たちがユダヤ人のリードして、ユダヤの道を全部リードしていく中心のところにいたのだということをこのマタイによる福音書の記事は告げています。ところで大変不思議なんです。エルサレムの王だった人たちは王様の耳に入れたにもかかわらず決してそうではないと信じなかったこと、つまり救い主がベツレヘムから生まれるのだ、でその言葉通りに神様は出来事を持ち運んでいかれるんです。そして大変これも不思議なことなんですけれども、聖書の言葉をよく知っていたはずの祭司長や律法学者たちはベツレヘムに救い主が生まれることを信じなかったんですが、先生術の学者たちは、東の方からやってきた先生術の学者たちはその言葉を信じたんです。そして言われた通りベツレヘムまで旅を続けて進んでいって、やがて本当のイスラエルの牧者となる方にお会いして喜びに包まれるということが起こるんです。9節から11節のところです。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。 ここはよく星が導いた奇跡のように語られることがあるところです。でも実は当時エルサレムからベツレヘムまではですね、そのローマ軍の通行するための立派なこう街道が、舗装道路が一本道が通っていてですね、道に迷うようなことはなかったのだそうです。ですからベツレヘムだよと言われたらもうあとはその道をたどっていけばいいので、道に迷うはずはない、そういう関係だそうです。でそういう中でじゃあ星が先立って進んだって書いてあるのはどういうことなんだろうか。私たち今日でもそうだと思うんですけれども、夜道を歩いているときに星見上げて歩いたらですね、星の場所って変わらないですよね。周りの風景はどんどんどんどん変わってきますけれども、星はいつまで経ってもですね、前にある星は前にあるんです。私たちが随分歩いてからさっき前に見えた星が後ろにあったなんてことはないだろうと思います。それくらい星は遠いわけですね。ですから博士たちに、学者たちにしてみると、自分たちのその前に星があれば、その星に見上げて歩いていればずっと星はですね、いつも自分たちに先立って導いているということになります。でむしろここで言われていることというのは、この同胞の学者たちにとっては、この星、自分たちが今気にしているその星が、これが救い主が間違いなく生まれることになる星なんだ、でそのことを確認をしているわけです。自分たちが夜旅路を歩んでいくときに、本当に救い主が生まれてるんだろうか、ふと不安になる。で目を上げると、ああ、やっぱりあの星はあそこに瞬いている。じゃあやっぱり私たちはあれを見上げてまっすぐ進めばいいんだ、そういうふうに思ってベツレヘムまで歩んでいったということがここに語られているわけです。大体その家の上に星が止まったなんて言ってもですね、全ての星は家の上に止まってるんですね。一つの星が一つの家を指し示すようにですね、家のすぐ上に来るなんてことはちょっと考えられないわけですから、ここはその星を見上げてそれに励まされながら先生術の学者たちがベツレヘムの家を探し当てたということを言っているわけです。そして、東の国からやってきた学者たちの目当てに至って、目当てとする幼子のところに至って、この学者たちは贈り物をしたのだというふうに言われています。クリスマスのページェントだとおそらくこの場面が必ずあるだろうと思いますけれども、黄金と乳香と没薬を捧げたのだというふうに言われています。でこの3つの宝物については古代から教会の中でいろんなふうに説明されてきています。例えば中世や言われている説明にこんなのがあります。生まれてきた方は誠の王なのだから、その王冠に使ってもらおうと思って黄金を捧げたのだ。しかしこの方は王であるだけじゃなくて、本当に神様と人間の間をつないでくださる祭司でもあるので、祭司の人たちが自分の服に抱きしめるようなお香を、乳香を贈り物にしたのだ。しかしこの方は王であり祭司であるだけじゃなくって、最後には十字架にかかってお亡くなりになる方なので、その亡くなった時に体に塗るような没薬を差し上げたんだ、そういう説明があります。そういう説明を気になったことあるだろうと思います。しかしそれだけじゃないんですね。もっとそのこの生まれた場所の貸し小屋に引きつけて説明されている場合もあるんです。行ってみて家に入ってみたら、マリアとヨセフとイエス様がいたんだけれども、とてもこの家族は貧しそうだった。貧しいのでその貧しさを支えようとして黄金を捧げたのだ。そしてまた生まれている場所は家畜小屋ですからですね、動物たちの糞尿の匂いというのをどうしても立ち込めてしまうわけです。でそうするとそういうその、耐えられないような悪臭を消そうとして、乳香を捧げたのだ。そして、これは何といってもまだ旅路にある話ですから、これからさらに旅を続けていかなきゃいけないので、その旅に旅の上でいろんなこう、怪我とか病気になった時のために、万能薬である猛瀬薬を捧げたのだ。でそんな説明がされる場合もあります。でこういう説明っていうのはですね、みんなその聖書に、 こうだからこの3つだって書いてあるんじゃないので、その時代時代の人がどうしてそういうものを捧げたんだろうと想像して語っている言葉です。どの説明であってもこれが絶対正しいなんてには言えないわけです。しかしそういういろんな説明を読んでいて気づかされることというのは、そのすべてがここに生まれている幼子がこの先にどういう役割を果たしていくのか、どういう方になっていくのかを指し示す説明になっているということです。私たちはそんなふうにこの箇所を聞かされているんです。しかし今日の箇所で最もはっきり聞こえてくる御言葉の響きというのは、おそらくヘロデ王をはじめとしてイスラエルの主だった人たちが神様の言葉をよく知っているようでありながらそれを信じていなかったということと、それから東方の先生術の学者たちは、まあ、もちろん聖書のことをかなり知っていたんでしょうけれども、それでも決して十分知っていたわけじゃなくて、本当にわずかなことしか知らなかったにもかかわらず、しかしそのことを信じて旅路を歩んでたという、その対照的な姿だろうと思います。ヘロデや取り巻きの人たちは聖書の御言葉について専門家としていろんなことを言っていますけれども、そこに語られていることを本当に信じてはいないわけです。東方の学者たちは自分たちの先生術と混ざり合った、とても完全とは言い難い聖書の知識しかありませんけれども、しかし自分に示された限りのことを信じてですね、旅路を歩んでいる。そしてまた先生術の学者らしい自分たちが持ち合わせている贈り物をですね、捧げてクリスマスを祝っていくのです。ここから聞こえてくることというのは、クリスマスの本当の喜びに導かれる人、そしてクリスマスの本当の喜びに包まれる人というのは聖書の知識が豊かな人ではない。そうではなくて聞かされている御言葉を信じて真剣に自分の人生を歩み続ける人だということだろうと思うのです。私たちはもちろん聖書の言葉をですね、全面的にすぐに受け入れるというのはできない時もあるかもしれません。聖書の言葉を聞かされてそれが本当なんだろうか、すぐには合点がいかないって思うこともあるかもしれません。しかしそういうやり方も含めて、受け入れるにせよ、思い巡らすにせよ、反発するにせよ、真剣に御言葉に向き合いながら自分の人生をたどっていく、そして自分に与えられている賜物を捧げて生きていく、そのことが私たちには大切なのだろうと思います。私たちは今日黄金や乳房や持ち薬の持ち合わせはないかもしれません。しかし実はこの3つの捧げ物ということについてマルチン・ルターという人がですね、こんなふうに言っています。私たちは黄金も乳房も持ち薬も持っていないけれども、しかしやっぱり私たちが捧げるべき3つのものがあるんだと言います。でそれは信仰と希望と愛だってルターは言います。何もまして貴重な信仰が与えられている、そしてまた私たちの人生を香り高く導いていく希望が与えられている、そして最後に十字架の主の愛が与えられているんだ、キリスト者というのはそういうものを手にしている人たちだというんです。でそうであるならばそれをキリスト者はそのようなものを持って与えられている人生そのものを捧げ物として生きていくのがふさわしいというふうにルターは語っています。私たちはですね、それぞれに今与えられているものを持ってですね、精一杯にこの世界に仕えて生きていく、そのことを通してなお与えられている命を前へ前へ歩んでいくものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったときに、聖書の言葉をどれだけたくさん知っていても そのことを信じようとしないで、自分の生活の道具ぐらいに考え、自分が全ての中心に居座り続けていた、そのような人々がいたことを聖書は語っています。しかし主イエス・キリストはそのようなユダヤ人の王としてこの世界の中にやってきてください。あなたの御言葉を軽んじる者をもなお大義のもとに置いてください。またそのような者のために十字架にかかってその罪を清算してくださっていることを思わされます。私たちの世界の中にあなたが一人も送ってください。そして私たちを本当にあなたの恵みのもとに生きるように招こうとしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがこのクリスマスの日に会話の中に横たえられている緑色に目を注ぎながら、私たち自身に一人一人あなたが恵みのもとに生きるように招きを語ってくださっていることをもう一度覚えることができますように、そして主イエス・キリストに伴われる中であなたが備えてくださる、本当に私たちが自分自身となって生きていく、そのような恵みのもとに導かれますように、聖霊の働きをせずに願います。どうかこの時あなたが私たちを帰りにこの地を帰りにてくださった、その慈しみを私たち自身の間でもお互いに持ち合うことができますように、あなたが一人一人を誠に生かし、またその生きることを喜びとしてくださっていることを私たちも信じて、自分の人生を生き、また隣人に仕えることができるようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今へお捧げいたします。
アーメン。